皆さんおはようございます。先週ロシアで開催されているワールドカップの日本対コロンビアの試合を多くの方がご覧になったと思います。アジアのチームで今まで勝利したことのない南米のチームに、初めて、日本が勝利することができました。世界ランキング16位のコロンビアをランキング61位の日本が破ることは至難の業されていました。実際に試合の前ですね、先週の日曜日だと思いますけど、テレビの報道では、AI 人工知能による日本のチームが勝つ確率勝率は4割弱だという確率が出ていました。どうせ負けるんだから今日は見ないで寝ようと言ってもう寝てしまった方もあったようですけども、試合が始まって3分4分ぐらいで最初の、ペナルティキックが決まった時に、あ、ひょっとしたら僕は勝てるんじゃないか、最後まで私も見てしまいました。今回の試合の結果から2011年の中で2011年7月だと思いますけど、なでしこジャパンが、ワールドカップ女子のワールドカップで優勝したことを思い起こした方がいらっしゃったかもしれません。2011年の3月に起きた東日本大震災の後で、この被災地だけではなくて日本中が何かこう暗い悲しい、またつらい重い空気にあったときにですね、この震災から4ヶ月後夏になでしこジャパンが優勝して、多くの励ましと喜びをですね、被災地の方々だけではなくて日本全体に与えてくれたことを思い起こした方もいらっしゃるかもしれません。今回のワールドカップ男子チームの初戦の勝利も、先週月曜日に起きた大阪北部地震の被災地の方々に勇気と励ましをもたらしたことは間違いありません。先制ゴールを決めた香川選手、また2点目のコーナーキックをアシストした本田選手、そして岡崎選手たちは皆この関西出身の選手です。被災地にいる家族や親戚友人たちを心配しながら、被災地の人々に励ましをもたらすためにも一生懸命戦っていたと思います。今晩、といっても、もう日付が変わって、午前12時から、セネガル戦第2戦目が始まります。アフリカの強豪と戦います。どういう結果になるか分かりませんけども、続けてさらなる前進があることを期待しています。スポーツだけではなくて、私たちキリスト者は悲しみや苦しみ、また困難の中にあっても勇気や喜びを見出すことができることを、この聖書の逆説から読み取ることができます。使徒パウロはコリント人の手紙第2のこの6章の中でこのように教えています。悲しんでいるようでもいつも喜んでおり、貧しいようでも多くの人を富ませ、何も持っていないようでもすべてのものを持っています。先週学んだ同じコリント人の手紙第2の5章では、パウロはですから私たちはいつも心強いのですと宣言しています。パウロがさまざまな困難や逆境の中にあっても、いつも心強くあり、いつも喜んでいることを、その秘訣をパウロがどうしてどのように進めているのか、今朝の箇所からご一緒に学んでいきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へと招き導いてくださり、ありがとうございます。主よ、どうぞあなたが誰よりも私たちの心の必要、霊的な必要をよくご存知です。どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を 霊的な糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせて、あなたが聖書の言葉を通して一人一人に語ってください。願わくば助け主聖霊の働きが私たちの心のうちに自由にありますように。私をどうぞこの語る者もあなたが極め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにお委ねし、感謝して私たちの主イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は今朝新約聖書コリント人の手紙第2の6章1節から13節を見てまいります。お開きください。もう一度6章の1節から2節をお読みします。私たちは神と共に働く者としてあなた方に進めます。神の恵みを無駄に受けないようにしてください。神は言われます。恵みの時に私はあなたに答え、救いの日にあなたを助ける。見よ、今は恵みの時、今は救いの日です。使徒パウロはコリントの教会の信徒たちに主イエス・キリストの福音を伝える同じ神の道路者として神の恵みを無駄に受けないように嘆願しています。神の恵みは太陽の光のように誰にでも平等に注がれています。その神の恵みをしっかりと受け取って感謝している信徒もいれば、全くその恵みの恩恵に気がつかない信徒もコリントの教会の中にいたようです。なぜパウロがこのような奨励をしているのか、このテキストの文脈を確認するために前の章に戻って5章の19節と20節を読みしたいと思います。5章の19節すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、背きの責任を人々に負わせず、和解の言葉を私たちに委ねられました。こういうわけで神が私たちを通して進めておられるんですから、私たちはキリストに代わる施設なのです。私たちはキリストに代わって願います。神と和解させていただきなさい。復活された主イエスに出会ったパウロは、神の福音、すなわちこの世を愛しておられる神への背きの罪のゆえに、永遠の死と滅びの道を歩んだ人々を救うために、神との正しい関係を修復するこの和解のメッセージを委ねられました。パウロからその福音を聞いて信じたコリントの教会の信徒たちも、パウロと共に今度は神との和解のメッセージを伝える道路者であり、この神と共に働く者として置かれていました。この一節に出てきます神と共に働く者という言葉の言語には、私たちの現代の社会で一般的に使われている言葉が言語にあります。その言葉は、シナジー効果とか、相乗効果を意味するシナジーという言葉ですね。これが言語に用いられています。キリスト教神学における神と人が協力するということ、共に働くという言語に関係しています。神の罪人に対する愛と恵みが人間の道徳責任と共同、共に働いて、または協力を通して人間の心に改心を与えるという考え方が、この神学的な意味にあります。パウロがこの書簡をコリントの教会で記した当時、コリントの教会にはさまざまな問題がありました。今6章ですけれども、この先11章に進みますと、11章の13節には、間違った教えをいかにも正しい教えとして教える偽の人や人々を騙し、そして欺く働きをしている人がいました。パウロの福音の働きを疑い、また攻撃する信徒もいました。そのような中でパウロは 神と共にこの和解のメッセージを伝える、共に働く者として、旧約聖書のイザヤ書から引用して、神の福音の恵みを受け、神の恵みを表す者として、神の恵みを無駄に受けないようにと進めています。現代の私たちにも、キリストの福音、すなわち神との和解のメッセージを、まだ救われてない家族や友人に伝える宣教の働きが、神と共に働く者として与えられています。神の恵みを無駄に受け取らずに、神の恵みを分かち合っていくこと、用いていくこと、何よりも神の恵みを表していくことが私たちに求められています。続く3節から10節を読みしたいと思います。私たちはこの務めがそしられないように、どんなことにおいても決してつまずきを与えず、むしろあらゆることにおいて自分を神のしもべとして推薦しています。すなわち苦難にも苦悩にも困難にも、鞭打ちにも入獄にも騒乱にも、疲れ果てた時も眠れない時も食べれない時も、大いなる忍耐を働かせて、また純潔と知識、寛容、親切、聖霊と偽りのない愛、真理の言葉と神の力により、また左右の手にある義の武器によって、また褒められたりそしられたり、悪評を受けたり好評を博したりすることによって、自分を神のしもべとして推薦しているのです。ここで丸なんですね。3節から8節のところまで長い文章ですけど、そしてまた続きます。私たちは人を騙すもののように見えても真実であり、人に知られていないようでもよく知られており、死にかけているようでも見よ生きており、懲らしめられているようでも殺されておらず、悲しんでいるようでもいつも喜んでおり、貧しいようでも多くの人を富ませ、何も持ってないようでも全てのものを持っています。大変長い、文章ですね。使徒の働きを見ますと、パウロは異邦人宣教の働きの中でさまざまな苦難に遭遇しました。このコリント人の手紙の第2の文脈にあっても、一章まで遡りますと、このパウロがいかに苦労していたか、さまざまな困難や試練に出会ったことが分かります。文脈を確認するために、一章4節から7節を読みします。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。それで私たちも自分たちが神から受ける慰めによって、あらゆる苦しみの中にいる人たちを慰めることができます。私たちにキリストの苦難があふれているように、キリストによって私たちの慰めもあふれているからです。私たちが苦しみに遭うとすれば、それはあなた方の慰めと救いのためです。私たちが慰めを受けるとすれば、それもあなた方の慰めのためです。その慰めは、私たちが受け入れているのと同じ苦難に耐え抜く力をあなた方に与えてくれます。私たちがあなた方について抱いている望み、揺るぎません。なぜなら、あなた方が私たちと苦しみを共にしているように、慰めも共にしていることを私たちは知っているからです。このようにコリント人の手紙の第2の中にあって、1章から6章に至るまでパウロはキリスト者の生活における逆説について記しています。信徒たちに訪れる苦しみには必ず神の慰めがあふれていることをパウロ自身の経験を通して教えています。苦しみのあふれるところに神の慰めがあふれていると教えています。6章に戻って、この6章の4節から10節の箇所でパウロ自身が体験した苦難、苦悩、困難、鞭打たれたこと、入獄、騒乱、不眠、そして飢え、それらが記されています。そしてこれらの困難を通して現れるのが、6節から9節に記されている神の徳です。 すなわち聖なる神の純潔知識、寛容親切、聖霊との偽りのない愛、真理の言葉と神の力です。私たちキリスト者の生活には苦難、苦悩、困難等の否定的な要素があまりにも多いので、あまりにもそのことが聖書に書かれているので、キリスト者になることをためらい躊躇する方があるかもしれません。そんなに辛い人生だったら、なんで進んでイエス・キリストを信じて受け入れていくのか、それだったらやめていこうと思う方があるかもしれません。もうそこでやめてしまったら神の恵みを受け取ることはできません。けれどもキリスト者の生活におけるこの逆説の素晴らしさは、それらの一見否定的な要素の中に神の徳が肯定的な要素として必ず表されているということです。苦難の中に慰めがあふれていること、悲しんでいるようでも喜びにあふれていること、貧しいようでも富んでいること、何も持っていないようでも全てを持っていること、相反するように見える二つのことを合わせて一緒に考えるとき、本来の意味、真実を捉えることが可能になります。マタイの福音書4章に記されている三条の推句を学んだ方も多いと思います。貧しい者が幸い、悲しい者が幸い、イエスを教えています。その逆説の両方を捉えて、理解すること、私はこのように聖書に記されている逆説が大好きです。それは計り知れない神の知恵であり、真実を知るために大切な方法だと思います。このようにして神の言葉である聖書は私たちに真実のこの両面を教えて、いつも教えてくれます。最後の11節から13節を読みします。コリントの人たち、私たちはあなたに対して率直に話しました。私たちの心は広く開かれています。あなた方に対する私たちの愛の心は狭くなってはいません。むしろあなた方の思いの中で狭くなっているのです。私は子供たちに語るように言います。私たちと同じようにあなた方も心を広くしてしなさい。あなた方も心を広くしてください。新改訳聖書のこの2017年版では、パウロは率直に話しましたと訳されています。英語の NIV 訳を見ますと、 spoken freely to you、まあ、直訳すれば自由に話しましたということになります。口語訳を見ますと、口語訳は私たちの口は開かれており、私たちの心は広くなっている、この口が開かれて自由に率直に遠慮なく語れる。コリントの信徒たちが抱えていた問題に対してパウロは単刀直入に語れる理由がありました。それはパウロは彼らに対する父親のような、その親のような愛を持って、情熱を持って彼らに自由に語っていたということです。旧約聖書においても新約聖書においても、この心を広くするというこの引用が用いられています。神の愛に対して心を開いて応答すること、愛することを意味するようです。旧約聖書の、詩編119編32節にこの言葉があります。旧約聖書の詩編119編の32節、私はあなたの仰せの道を走ります、あなたが私の心を広くしてくださるからです。私たち人間を愛してくださる神の言葉に対して心を大きく広げるように、心を広くしてください、もっと大きくしてくださいと願うことは大切なことだと 思います。それとは対照的に心を狭くすること、閉ざすことが進められます。パウロは12節でコリントの信徒たちの心が狭くなっている、窮屈になっていることを指摘します。大変興味深いことなんですけれども、この6章においてこの心が狭くなる、窮屈になる、または困難という言葉が動詞と名詞で、まあ、違う形で用いられているんですけど、言語が同じ形で出てきます。動詞形はこの箇所にあるように心が狭くなっていると訳されています。同じ言語が名詞形として6章の4節の一番最後に出ています。4節のところは苦難にも苦悩にも困難にも、この困難という言葉、同じ言葉が名詞形で使われています。皆さん多分イメージできると思うんですけども、広い道から突然細い道になってしまって、もう右も左も行けなくなってしまう、窮屈になってしまう、困難になってしまう、それが心を狭くするということなんですね。心が狭くなるということは窮屈になる、困難になる、そういう状態がこの言葉の意味にあります。たとえ困難、苦悩、苦難、ごめんなさい、苦難、苦悩、困難にあっても心が窮屈にならないように、狭くならないように、パウロはこの13節で私たちと同じようにあなた方も心を広くしてください、父親が子供に諭すように優しく命じています。最後にまとめていきます。コリント人の手紙第2の6章から1節、6章の1節から13節を通して学んで、改めて聖書に記されている逆説の中に現在の私たちも生きていることを思い起こされました。堕落した人間の世界には使徒パウロが体験したような苦しく辛いことが必ずあります。聖書はそのような悲しみや苦しみを隠すことも否定することもありません。絶望的で進むべき先が全く見えない真っ暗な闇が訪れたとき、神の愛と恵みに信頼して私たちの心を神に対して広く保つなら、苦しみの中に慰めを、悲しみの中に喜ぶ希望を見出すことができるように変えられていきます。主イエスキリストを救い主として信じ受け入れたものとして、人生における逆説を自分のものとして体験していくことを通して、逆境の中で神からの惜しみない愛とあふれる恵みを受け取ることができます。困難な時にこそ現れる神の恵みに期待して、いつも神の言葉に心を広げて大きくして、神の徳がそれぞれの生活に表されるように祈っていきたいと思います。冒頭でワールドカップの日本の初戦についてお話ししました。今晩というか、午前12時から第2戦目セネガルとの試合が放映されます。大阪北部の被災地の方々の励ましになるように、また自分自身も日本のチームを勝つことによって元気を得るために観戦するしたいと思っている方も多いと思います。けれども、キリスト者にとって最も大切なことは、日々の私たちの霊的な戦いの中にあって、苦難、困難、悲しみの中に自分が置かれているときに、また苦難、困難、悲しみの中に置かれている方々を知っているならば、その方を覚えて応援すること、すなわち祈ることを、祈りを通して神の恵みが、神の愛がその方に与えられて励ましとなるように、神の恵みがもっと表せるように祈り応援していきたいと思います。お祈りいたします。あなたが主イエスに対して抱いていて、すべての生徒たちにも向けている愛と信頼について聞いているからです。 私たちの間でキリストのためになされている良い行いをすべて知ることによって、あなた方の信仰の交わりが生き生きとしたものとなりますように。恵み深く憐み深い天の父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。今朝のコリント人第2の6章の御言葉をありがとうございます。私たちそれぞれの生活の中にあって、さまざまな苦難や困難や試練やまた悲しみの時が訪れることがあります。そのような時に、あなたがいつも私たちに注いでくださるあなたの愛を、あなたの恵みを見失うことがないように、しっかりとあなたの御言葉に聞き、あなたの聖霊の働きに心を自由にすることができますように、もっと心を広く大きくして、あなたの御言葉を、あなたの愛を、あなたの恵みを受け取ることができるように助け導いてください。また必要を覚えている兄弟姉妹のために、また今回は大阪北部地震で被災されている方々、地域の教会の働きを覚えて祈りを持って応援していくことができるように助け導いてください。今朝の御言葉を感謝し、私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。